皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第20回の今日は、日本のキリシタン殉教地その後としてお送りします。では早速愛知県から見ていくこととしましょう。愛知のキリシタン。愛知県、昔の尾張の国の出身で、最初の受洗者、洗礼を受けた人は結城山城守。キリシタンの大逆転のところでお話ししたあの結城山城守です。しかし尾張の国の出身ではあったものの、関西に住んでいたため故郷での布教は行われませんでした。尾張の国での最初の布教は1567年頃から一人の日本人信徒コンスタンティノによって、その故郷である花政、現在の尼市三輪町にあたりますが、その花政で始められました。コンスタンティノは高山右近の父ダリオ高山飛騨守に仕えていたのですが、大逆転で翻ってキリシタンになることを決心した高山飛騨守が、張り切って自分の城に修道士を呼んで、みんなに説教を聞かせた時に一緒に聞いていた人だったのです。それで自らもキリシタンになることを願って受洗。信仰が良くて人からも信頼される人だったようで、コンスタンティノは城内に設けられた礼拝堂の堂守を任せられるようになりました。そして数年後、高山家が他の地に移っていくこととなった時に、ああもう老年に達しているので故郷に帰って余生を暮らしますと言って、いとまを告げ花政へと戻っていったのです。キリシタン時代のアクティブシニア。最近は若年層よりもシニア層の方が元気だということで、そういう人をアクティブシニアと言ったりしますが、アクティブシニアの走りはこのコンスタンティノだったかもしれません。もう老年ですからと主家にいとまを告げたくせに、故郷に戻ったコンスタンティノはそのままおとなしく隠居することはありませんでした。いえ、むしろここからがコンスタンティノの真骨頂です。故郷で自ら伝道を開始し、キリシタンになりたい人を作っては京都などに連れてきて教会訪問し、宣教師に合わせ行ったり来たりしながら信徒の群れを作っていきました。1577年のフロイスの記録によると、コンスタンティノが尾張で老若男女合わせて約300人を受洗させたと報告されています。1578年にはコンスタンティノらの切望に応えて、オルガンティの神父が花政を訪れましたけれど、宣教師が不足していたために神父は尾張に滞在することはできず、あとは自発的に頑張る信徒たちに任せていきました。1581年、高山右近の所領地である高槻を訪れたバリニャーノ神父が、わあまるでローマにいるみたいだといった話を以前お話ししましたが、この時コンスタンティノも尾張の信徒たちを伴って高槻を訪れています。この頃はもう74歳くらいですから、当時の平均寿命や旅行事情などを考えると相当なアクティブシニアだと言わざるを得ません。神様の行事だから外せないと考えたのでしょうか。とても大きな感動を受けたことでしょうね。しかしこの記録を最後に、コンスタンティノの情報は途絶えます。コンスタンティノと直接交流のあったフロイスは、多分その後間もなく亡くなったのだろうと書いています。なぜならあのコンスタンティノが生きていて体が動くのなら、新しく信徒を連れてやってこないはずがないからだ。そのように述べています。1597年、国の最高権力者による日本で最初のキリシタン処刑で26人が殉教し、この人たちを26聖人というのですが、このうちの5人が尾張の出身者です。そしてこの5人のうちの何人かにコンスタンティノが洗礼を授けたのではないかと考えられています。コンスタンティノの後、 花正のキリシタンは他の地域に移っていき、城下町である清須で武士階級、町人階級にキリスト教が広がっていきました。またお隣の岐阜に織田信長が居城していたので、宣教師が美濃、尾張を訪れることが多くなっていきました。ところが信長、秀吉、家康と世は移っていき、1614年全国にキリスト教禁令が発布されると、尾張藩でも迫害を始めました。そこでキリシタンは農村部に住み着いて密かに活動を続けました。今でも田舎の愛知県北部というと叱られそうですが、具体的に言うと一宮や犬山や江南市や扶桑町のあたりに数多くのキリシタンの組があり、迫害の嵐を避けながら暮らしていたのです。1631年、キリシタン57人が検挙され、指導的立場の信徒4人が一宮で火炙りに処されました。尾張藩ではこの年さらに9人を処刑したほか、44人を江戸の牢に送りました。指導者たちを処刑してしまえば、農村に残るわずかな教養のない者たちでは活動していくことができず、自然消滅するだろうと藩の偉い人たちは考えたのかもしれません。しかし結果は逆でした。その後も農民の中から指導者が出て、洗礼を受ける者も次々と現れて、宣教師の来訪が途絶えた後も布教は隠密に続けられていきました。1661年、江戸からある中心があり、尾張ではキリシタンの大量検挙が行われました。キリシタンのグループが芋づる式に検挙され、信徒のつながりが断たれることを崩れというのですが、この濃尾崩れによって1000人以上が捕らえられ、200人余りが斬首されました。場所は尾張藩の処刑地だった千本松原、現在地下鉄東別院駅から徒歩数分の英国寺周辺です。また愛知県東部の三河地方でも厳しい弾圧が行われ、現在の豊橋市や豊川市、新城市で殉教がありました。三河については特に資料が乏しくて、いつどこで何という人が処刑されたのかほとんど分かっていないのが残念です。岐阜のキリシタン。さて次は岐阜を見ていきましょう。織田信長が斎藤辰興を下して岐阜に入城したのが1567年。その2年後にフロイスは岐阜城にやってきて信長に謁見し、布教の許しを得ています。日本の情勢が刻一刻と変わっていく戦国時代末期に、宣教師はよくぞ権力の行く末を見抜いて次世代の天下人に会いに行ったものだと感心してしまいますが、この信長の許可が功を奏して、美濃、現在の岐阜県でキリシタンが増えていきました。1579年、信長の嫡男信忠は岐阜城を訪れたオルガンティーノ神父を歓待し、城下に教会用地を提供しました。そして教会では1581年までに500人に洗礼を施しました。その後、信長が倒されてからも、信長の孫である織田秀信や秀則がキリシタンになり保護していましたが、二人が失脚してからは後ろ盾がなくなりました。1600年代初頭には大垣城主の石川康道がキリシタンになり、17条城主の稲葉十兵衛も家臣ら50人と共に受洗しましたが、彼らが死去すると勢いを失いました。それでも信徒たちは密かに布教を続けていたようで、これが後に起こる迫害に影響を与えることとなりました。濃尾崩れと美濃のキリシタン。レオンパジェスの日本キリシタン宗門誌には1620年代から40年代に美濃でキリシタンを検挙してみたところ、71カ村にわたり多数の信徒が逮捕されたと書かれています。そして1661年に濃尾崩れが起こりました。濃尾とは美濃の濃と 尾張のおの字をくっつけて濃尾と書くのですが、岐阜県南西部から愛知県北西部にかけて広がる平野を濃尾平野というくらい、濃尾地域はつながっていて昔から行き来のあるところなんですね。それで信徒たちの群れも美濃の国は美濃の国と分かれていたのではなく、美濃の国と尾張の国は互いに交流しながら根を張っていたわけです。そのため迫害も美濃の国なら美濃の国とそこだけにとどまることがありませんでした。カニの塩村などで信徒が捕らえられたことがきっかけとなって24人が牢に入れられ、その後全員が処刑されました。塩村ではその後2年間で76人のキリシタンが逮捕されたことが分かっていますが、彼らについてはどうなったかの記録がありません。記録に残っていない処刑があったろうことが伺えます。処刑地となったのは笠松の善光寺近くにあった藤掛村嫁ヶ淵の処刑場。善光寺のある場所が笠松陣屋の牢屋跡で、信徒はここに入れられていたのですが、牢から出され、河原に設けられた極悪人の刑場である嫁ヶ淵で斬首され、埋められました。多くのキリシタンがここで処刑されたことから、いつしかそこはダイウス塚。ダイウスとはキリシタンが神様のことをデウスと呼んでいて、それが変化してダイウスになったことに由来する名前ですけれども、ダイウス塚、その形状跡はそのように呼ばれるようになりました。現在その場所は木曽川河川敷のパターゴルフ場になっていますが、地元の教育委員会によって大薄塚の標柱が建てられています。何もないよりは感謝ですね。もっと詳しく、このコーナーではもう少し掘り下げて見ておきたいことを取り上げているのですが、今回はキリシタン道路なるものについてお話ししたいと思います。皆さんよくご存知の石道路は、火袋と呼ばれる頭の部分と、竿と呼ばれるそれを支える柱の部分とに分かれるのですが、この竿部分に人の形が刻まれている石灯籠をキリシタン灯籠と名付けて珍重する人たちがいます。その人たちが言うには、これを考案した古田織部がキリシタンで、江戸時代には隠れキリシタンがこの灯籠を礼拝していたのだと言って、そのように解説版に書かれていることもあります。しかしこれは全くのデタラメです。古田織部守重成、通称古田織部は、利休七哲にも数えられる茶人で、高山右近や蒲生氏郷ら、キリシタン大名たちと親交がありましたが、彼自身はキリシタンではありませんでした。そのことは、1616年にイエズス会ロドリゲス神父が書いた報告書にはっきりと書いてありますし、キリシタンは自殺をしないのに、古田織部は切腹していることからもキリシタンでなかったことは明白です。ただし当時初めて日本に入ってきたヨーロッパ文化に人々は興味津々で、それは古田織部も同じでした。彼は茶道にとどまらず、茶器の制作、建築、庭園作りなど多岐にわたる創作活動を行った人で、今でいう新進気鋭のデザイナーでありクリエイターでした。その大胆かつ自由な作風が当時一大流行したのですが、その際に南蛮趣味と呼ばれる要素をトッピングしたのです。新しく珍しい外国文化の象徴である十字架などを創作のモチーフとして用いたのです。今でも十字架、クロスのアクセサリーなどをおしゃれに思って身につける人がいますよね。それと同様に織部は南蛮趣味のエキゾチックで魅力的なイメージを自分の作品の中に取り入れたわけですね。それで十字架入りの茶碗や宣教師の形をしたろうそく立てなどを作っています。しかし彼自身はキリシタンではありませんでした。だから古田織部が考案した形の石灯籠もキリシタン灯籠と呼ぶのではなく、織部灯籠あるいは織部型の灯籠と呼ぶべきです。ではなぜこの織部灯籠をキリシタン灯籠と呼ぶ人が出てくるようになったのかですが、事の発端は 静岡のカトリック教会の神父さんにあります。大正時代に静岡のある郷土史家が市内にある織部灯籠を見て、そこに刻まれた人の形が昔の南蛮絵図に描かれた宣教師の姿と似てるなと思い、キリスト教の人ならよく知っているだろうと考えて、カトリック教会の神父さんに問い合わせました。そしたらその神父さんが、似てるかもしれないと返事をしたそうです。その神父さんは、そういうことでその人がキリスト教に興味を持ってくれるといいなと思って言ったことだったようです。でもそれはあらぬ誤解を生むこととなりました。神父さんが否定しなかったということで、キリシタンに関係しているという話が生じてしまったのです。昭和になって、ある著名な美術専門家が、織部灯籠はキリシタン灯籠だという説を雑誌に発表してしまってからは、全国的に話題になり、日本に隠れたキリシタン遺物があると言って、日本中でキリシタン灯籠が発見されることとなってしまいました。それで現在各地に、これはキリシタン灯籠ですと説明が添えられた石灯籠が存在しているのです。しかし桂離宮とかキリスト教を迫害した徳川家の庭園などからも続々と同系の灯籠が見つかっていて、これがもしキリシタン灯籠であったのなら、ここにはないでしょうと言うしかありません。なので学術的な研究者で織部灯籠をキリシタン灯籠だという人は今はもういません。しかしまだキリシタン灯籠と説明板に書かれた石灯籠はたくさんあります。こういうこともちゃんと正されていくと良いと思うんですけどもね。以上、ちょっとぼやきが入ったもっと詳しくでした。三重のキリシタン、今日は最後に三重県のキリシタンについてお話ししようと思います。三重県、昔の伊勢の国、伊賀の国には4人のキリシタン大名がいました。蒲生氏郷、織田信雄、筒井定次、牧村利貞の4人です。しかし彼らはいずれも長く領地を治めず、領民への布教も行いませんでした。伊勢への布教は主に日本人信徒によって行われたようで、そこへ宣教師が幾度か巡回訪問しています。京都、大阪、また、尾張、美濃とも近かったことも幸いしたのでしょう。尾張のところで26世人のうち5人が尾張の出身者だったと言いましたが、26世人のうち6人は外国人宣教師なので、日本人は20人なのですが、このうちの4人が伊勢の出身者だったとされています。以前26世人の会にご紹介したトマス小崎とミゼル小崎、この2人は親子だったんですが、伊勢の国の人だったんですね。どのくらい信徒がいたのか等の資料がないので、はっきりしたことは誰にもわからないのですが、これくらいの殉教者を出すくらいなら相当数のキリシタンがいたのではないかと考えられます。そのためキリスト教禁令が出されると、当初は隠れて信仰を守るようにしたのか、しばらくは信徒の捕縛がなかったのですが、後に隠しきれなくなって殉教事件が起こりました。やはり天草島原の乱以降、全国的に迫害がひどくなったことが伊勢にも波及したのです。1639年に武士階級の3人が津城の中島門外で逆さづりになって殉教、キリシタンの一家4人も処刑されました。1641年にはキリシタンの夫婦が卓刑となり、その家族5人が斬首されました。それと同時に20人余りの信徒が津城下を流れる東瀬川のほとりで斬首され殉教しました。1648年にも2人が処刑されています。殉教地は津城の中島門の外側のところと津藩の牢屋、それから東瀬川のほとりです。どこにも解説板等は建てられていませんね。キリシタン道路とか行ってありがたがって解説板を建てているところはたくさんあるのに、本当の史跡、歴史の足跡には目もくれていないことを嘆くほかありません。さて今日は 3つの県しかご紹介できずにすみません。駆け足で説明していこうと思っていますが、そこに詰まったものを思うとなかなかスルーしていくことができないというか、今日は特に私の出身地である愛知、先祖が暮らしていた三重のことを話したため力が入ってしまいました。キリシタンや殉教者が自分と同じ方言、親戚や知人と同じ訛りで話していたんだと思うと非常にリアルに感じられてきて、たまらない気持ちになるというのもありますね。そうやって歴史に直面しながら学んで進んでいきたいと思います。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。